猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第340回始まります。はい、今日は1月の19日日曜日の昼に一人収録しています。ちょっとねタイミング合わなくて猫好きさんとのスカイプの収録ができなかったので一人収録なんですが、昨日はね横浜寒かったんですけど今日はポカポカ陽気ですね。朝から快晴で暖かいです。今は皆さんはいかがお過ごしでしょうか。いやいや、もうなんか1月も後半というか、あっという間に1月も半分以上過ぎてしまって、例によって早いねということしか言ってないような、最近時の経つのは早いねとことしか言ってないような気がしますが、油断しないように頑張っていきたいと思います。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと聞いたこと感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく聞いてください。
いやでもね、平平凡、多分去年もそうですけど、うん、平平凡凡と生きていましたとかって思うじゃないですか、うん、あ、はい、今年もあっという間に1年終わったよねとかって去年末に言ってましたけれど、
はい、
はい、猫好きさん的には例えば北海道にさとか許されたとかいろいろイベントはあったじゃないですか。まあ体調悪いはもちろんあれですけど
まあそうですかね。なんかまあ自分的には本当なんか調子悪くてあまり外にも行けず、ゲームばっかりやってアニメ見て1年終わっちゃったって感じですかね。
引きこもりの生活だった
そうそうそうそう、本当最近の中で一番引きこもった年だなと思って。
いやでもその割にはあの唐戸市場行かれたりとか、北海道を帰られたりとか、後半は割といろいろイベントがあったような気がしますけどね。
そうですかね。あんまり
グルメ的にはイベントがあったそういうこと
体の調子悪いのはいろいろイベントあったんだけどな。なんか救急車に運ばれたりとか、なんかそういうのあったけど、うん、実際まあそっか、何年かぶりに実家にも帰ったから、まあイベントっちゃイベントだった。あ、まあでも何年かぶりってわけでもないですかね。法事で去年も帰ってるから、
まあそうですけど、
まあそのゆっくり帰るっつったらまあ何年かぶり、うん、だからまあイベントっちゃイベントだったのかな、うん、
イベントでしょうい
や、なんていうのかな、なんかもっと違うイベントが欲しい。なんか実家に帰るとかいうのはもう、うん、なんかイベントじゃなくて、うん、なんか例えばだけど、しないけどね、はいはい、しないけど、はい、あのちょっと頑張ってダイエットして体力もついてきました、筋肉もついてきました、はい、なので、はい、あの私ハーフマラソンに出たいと思いますとか言って、はいはい、そういうのをあの実現したとか、
はいはい、
なんかまあそういうのですよね、イベントって。
あ、なるほど。
実
例えば、まあ、
実家に帰るのは、うん、
旅行でも例えば海外旅行行きましたとか。
あ、そうそうそうそうそう、
同じ旅行でも、そうそう、そうなんだ、特別な感じのものじゃないとか、そ
う
そ
う、
うん、イベント的にはならないと、うん、同じ旅行でも
含めたくない、
うん、
ね、そうそうそう、
そうか、まあ、確かにそうだよね、
そうですね、
あの私もたまにあるじゃないですか、 2年か3年に1回里帰りというか田舎に、
はい、
まあ、
されてるじゃないですか、ね、
行くんですけど、それはやっぱりイベント、うん、まあ、イベントっつか、まあ、
とてはないですよね、
微妙だよね、
イベント微妙ですよ ね、
微妙だよね、単なる里帰りだよね、いやいや、それ
もイベントでしょ、いやいや、そうですよ、
その2、3年に1回なんだなって思うんだけど、
そっか、うんうんうん、
なるほどね、そうか、そういう意味ではね、確かに最近海外旅行も行ってないし、私も、
うんうんうん、随分、そう、なんか人からしたら、うん、その行ったことないとこだから、まあ、ガンダルフさんからしたら、うんうん、私の北海道は、ガンダルフさんはそんなに北海道行くことがないから、
うんうん、そうですね、
はい、イベントじゃないって、うん、そうそうそう、そうそうそう、思うけど、私からしたら、そんなになんかあの島根とか、あっち側の方に行くことがないから、うんうん、あっち側行くって聞いたら、いや、イベントじゃないですかって私は思うんですよね。
そっちの方が逆にイベントにってね、まあ普段行かないところは確かにそうだよね。
うん。だから、まあ ね、人それぞれその感覚が違うから、うん、もう一概には言い切れないけど、まあ実家はイベントじゃないことに、うんうん、しましょう。
里帰りはね。そう、単なる里帰りだよね。そうそうそう、
里帰りですもん、ほんと、いやね、いやでもほんと、
いや、
私もでも、
うん、感覚わかるけど、
うん、うん、まあね、遠いしね、
お互いそうだよね、
ね、そうですよね、
ちょっと気軽にね、一泊旅行、例えば私で言うと、
うん、
あの気軽にっていう感じにはならないじゃないですか、たとえ、
ね、
一泊で里帰りするにしてもね、
うん、
まあ、法事だとかなんとか、まあ、そういうのがあった、例えばあったとして、
うんうんうん、
本当トンボ帰りで帰るにしても、ね、まあ、ちょっとはね、やっぱ確かに遠いから気軽にって感じにならなくてね、ちょっと近所の温泉に浸かりに行きましたとは違うからね、
いやそうですね、本当、もう神奈川県で近所だと本当になんか、うん、もうあの小田原とか熱海らへんにちょっと温泉入りに行きましたは近い距離だけど、うん、もうやっぱね、ちょっと県越えたりすると、うん、もうやっぱ遠いですよね、うん、
確かに、
いや、
その感覚はあるな、うん、でも
そうです、ね、
あれじゃないですか、そういう意味では猫好きさんはあのビール園行かれたりとか、微妙にイベントあったような気はしますけど ね、
いいね、
うん、
まあでもあれも、うん、そのなんだろう、私が一人で北海道行くのはちょっとなんか旦那に対して忍びないというか、うんうんうん、そういうので行っただけであって、
うん、いやいやいや、まあ、理由はどうあれイベントじゃないですか、
イベントかな、いや、まあそっか、まあイベント、まあ、そうですね、初めてのことといったらそうイベントかもしれないですね、うん、いや、イベント難しい
難しい
難しいですね、
そりゃ、あの普段の引きこもりの生活から考えたら絶対イベントだと思いますよ。外に出かけてるわけなんだが。
そう、そうですね、うん。そうですね。そう言われたらもう何も言えない。本当その通り。私だって引きこもりだけどスーパーぐらいは行ってるもんだって。
いやいや、だからスーパーは近所だからそれはイベントとは言わないですよ。それ日々のそれこそ日々の生活じゃないですか。
間違いないです、
単なる外出、それは単なる外出っていうかね、
いやそうですね、
買い物に行きましたレベルじゃないですか
はい、買い物ですね。
日常の買い物に行きましたって、それイベントじゃないですよ。それ
いやいや、もう大イベントですよ、本当。雨の日に行ったのなんてもう大イベントですよ、うん、本当靴べしゃべしゃになりますからね。
まあまあ確かにね、考えるようにちゃそうだ
よ、
ね、いや本当に、
ね、でも、いやその酒の工場を見る縁も、うん、そのスーパーと同じぐらいのレベルじゃないですか。そんなことないのかな。
そんなことないでしょう、だってい
や、
それは一大イベントでしょう、工場見学とか。
そうですか。え、うん、だっていや例えばじゃあガヌルさんが千葉にあるどっか工場見学行くって言ったら、
う
ん、
はいはい、ビル
大イベントですか。
大イベントじゃないですか。
いやいや、
日常の、だって日常の買い物と違いますもん。ちょっと出かけようって言っても、うん、その近所の神社にお前それこそ初詣に行くのとは、うんうんうん、まあね、正月ですから言いますけど、うん、まあ、それもイベントっちゃイベントですけど。
いやいやいや、それは別にイベントじゃない。
それ正月のイベント、まあ単なる正月の行事ってだけなんですけどね。
あ、そうか、うん、
まあまあそうですけど、まあ、年に1回の行事ですから、まあイベントっちゃイベントですけど、まあ、それ以上にビール工場なんて普段行かないですからね。
まあ確かにな、そっか、まあそういうふうに言ったらちょいちょいイベント行ってるかな。
うん、
結構なんかせっかくにもう九州からいつかまたその神奈川に戻るっていう、はい、その戻るであろうっていう設定で今生きてるから、はい、
そうですよね。
はい、そうなのでやっぱり、うん、ね、九州をちょっと九州に住んでる時しか行けないである場所をちょいちょい行ったりとかしてるっていうことはやっぱ満喫してるのかな、イベントとして、
うん、それはイベントとして満喫してるうちに十分入るじゃないですか。
あ、うん、そっか、そう言われたらめっちゃ満喫してるかもしれないですね、イベント行ってますね、
は
い、
そうだよね。
そう、この間も、うん、なんだっけな、旦過市場じゃないや、
はい、
あれなんだっけな、なんか山口県にある大きななんか有名な市場も見てきたりとか、
はいはいはいはい、
うん、
いやもう、
あと、
はい、
そうですね、なんだっけ、大分県にある神社に行ってきたりとか、
はいはいはい、
ああ、
それ一大イベントじゃないですか。
充実してる、ね、あそうですね、
そういう意味では一大イベントじゃないですか、そういうの一つ一つが。
そうですね、
非日常じゃないですか、だってそれって。
そっか、ね、
いや、
あまりなんかそんな深く考えたことなかった。まあでもそうですね、毎回行ってないってことは非ね、行ってないってことは非日常を経験したってことですもんね。
非日常イコールイベントじゃないですか、うん、
そんな大げさに言う？
いやいや、だって週末の買い物になんとか市場に行くだって普通ないじゃないですか、スーパーには行っても。
ああ、まあ確かにそうですね、うんうんうん、
それと比べれば一大イベントでしょう。
じゃあ私今年病気はしたけ、うん、あ、今年じゃない、去年は、うん、病気はしたけど、うんうん、めちゃくちゃイベントのある1年だったかもしれないです、うんうん、うん、そうですね、
まあ、逆に言うとだからそれだけ充実してたんで時間の立ち方が早かったと、
うん、おー、プラス
プラス思考で、
正月からプラス、
ね、プラス思考で。
そうですか、なんか無理やりプラスにしようとしてません？
いやいやいや、あんなことないですよ。
そんなことないですか、うん、そうですね、まあでもそう思ったら、うん、いろいろ言ったかも。
そういう意味ではね、そう、逆に言うと すごいそれはプラス思考というかね、その、
うんうん、
旦那様の転勤で知らない土地に行ったんだけど、うん、それを逆手にとってあちこち行けるというのは、
うん、
行くっていうのはね、
そうですね、
もう超プラス思考じゃないですか、素晴らしいじゃないですか。
いや、いいですね、そのいいですね、プラス思考ってい
いですよね。
私どちらかというとマイナス思考派なんで、
うんうんうん、
プラス思考の方がね、うん、運気も上がりますしね。
ああ、そうそうそうそう。 あんまり私信じてないですけど、うん、運気とか、
うん、運って言ってるけど絶対信じてないだろうなと思って言ってました今。
あのプラス思考はいいことだと思うんですよね、前向きに考える、
ね、そうですね、
それは別に、
うん、あの、うん、運気とか関係なく、
運気とは全く関係なく、うん、精神衛生上もいいかなっていう
精神衛生上そうですね、間違いないです、うん、
だからそういう意味では、
うん、
こういうポッドキャストの配信を週一やってるじゃないですか、
はい、
これすら私は最初の頃本当にイベント、今はもうこれが日常というかやって当たり前みたいになっちゃってしまってるんで、うん、あんまりイベントっていう意識はなかったんですけど、
うん、
もうやり始めた頃もう完全にイベントモードでしたからね。
ああ、まあ確かにな、それはありますね。
非日常じゃないですか、うん、こうやって。
そうですよね。うん、
週一回そのスカイプとかでお話をするなんて、うんうん、それも何百キロも離れた猫好きさんとお話を しながら、それを録音して、それをまた編集して配信してとかって、普通の人はやらないですもんね。
いや、そうですね、本当。
だからそういう意味で週一でイベントはやってるわけなんですが、
うんうん。うん、そうそうですよ、 毎週イベントやってるじゃないですか、
ね、まあまあまあ、だからそういうことだよね改めて思っておおとかって思うんですけどね、
うん、
まあ、だからそれが、ね、まあそれがだんだん日常には今なってきちゃってて、
うんうんうん、
いかんなと反面思いつつ、またちょっとリフレッシュというか、あ、新たな気持ちで、
うん
ね、
うんうん、いや大切ですね、
っていうのも大切だよね、やって当たり前じゃなくてねって、
うん、うんうんうん、こうやってね、なんかポッドキャストができてるっていうこともちゃんとね幸せに感じないとですよね、
そういう意味では感謝ですね、もう本当にね、てこときさんとかリスナーの皆さんには感謝なんですけれども、考えてみれば、そうやって、うんうん、そう考えてみればそうやって実は非日常的なことをイベントとしてやってるんですけど、うん、それが平平凡凡な毎日につながってるっていうのは、
ああ
そこでは矛盾してないなと、
ね、うん確かに確かにその矛盾のような矛盾が矛盾じゃないみたいな、なんかその
無理やりそこに
哲学みたいになってますけど、はい、
はい、あのそこに持っていこうと、強引に結論を持っていこうとしてるわけですが
ちょっと無理な気もしないでもないけど、まあまあまあま
あ、そうですね、やっぱりね、そもそも矛盾してるからね
そうそうそうそう、そもそもが矛盾してますからね、うん、
でもそういう意味では猫好きさんもあれじゃないですか、その北九州に移られて、はい、でせっかくそっちにいらっしゃるんで、はい、まあいろんなところを探検というか、
はい、
まあそういうふうにね訪ねていくっていうのが、うん、逆に日常になってるというか、
あそれはでもちょっとあるかもしれない、うん、
まあ期間限定、ね、期間限定ですけどね、
ではあるけど、うん、そうですね、でも結構なんかいろいろ行ったりとか、ね、まあ今年はなんか初めての四国に行きたいねって話してるんですけど、は
い、いいですね、至近距離じゃないですか、はい、こっちから比べると、
そうですよ ね
北九州っていうか、まあ、九州から言うと四国って割と感覚的にも近い感じがしますよね。
そうですね、うん、近めなんですけど、うん、なかなかやっぱちょっとフェリーを乗るっていう一苦労があるから、うん、
なるほど、
なかなか行かないんですよね、うんうん、まあ、なので、まあ、今年はちょっと行ってみたいねなんて話してたんですけど、だから、うん、その話もまたね皆さんにできたらなあなんて思ってますけど、
そうですね、
はい、
やっぱそういう意味では、はい、まずは健康にならないとねっていうことだよね。出かける
ためだけ。いやーね、本当、うんうんうんうん、ね、健康って大切ですよね。
本当大切だよね。すべての基本、やっぱ基本じゃないですか。何をやるにしても結局健康じゃないと何もできないってことになっちゃうんで。
うん。うん、やっぱ健康じゃないと食べ物も食べれなかったり、まあ、食べたとしても美味しくなかったり、やっぱ健康って大切ですよね、 やっぱり健康一番で、
はい、
今年も頑張っていきたいと思います。
はい、
はいは
い、ということでオチがついたところでは
い
今週の本編は2020年の抱負の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。はい、今週のいっぱいコーナーですが、1月14日丸山さんから、今年の初ビールはこれ、元旦が水曜日だったからだけど今年は白ビールを中心に飲みたいと思いますということで、ツイッターに写真をいただきましたけれども、うん、水曜日の猫という、白ビールですね、これは。はい、これ私も飲んだことありますが、ホワイトエール。うん、まあまあまあ、猫の尻尾つながりで、まあ猫の絵が描いてあるということで、よく私もね、買って昔は飲んでましたけど、最近あんまり飲んでないんですね、そういえば。ああ、なんか奥の方に、まだ、これはおせちなんでしょうかね。おつまみ、おせちっぽいおつまみが、はい、置いてありますが。はい。白ビルで攻めてみるということですね。はい、また楽しみにしています。はい、そして1月15日ピエク加藤さん、これは旧ニセハナウサギさんですね。新しいポッドキャスト始められたのかな、まだちょっと見つけられずにいるんですけれども、1月のね後半から始められるというふうに聞いてますが、ウサギの耳お疲れ様でした。2019年の10月31日で、一旦、うさぎの耳としては終了で、また続編というか次の、ポッドキャストをやられるということで、今楽しみに待っている状態ですけれども。はい。で、1月15日、シンデレラ、久しぶりに作ってみました。こう見えてもノンアルコールカクテルです。ということで、ツイッターに写真いただきましたが、ああ、シンデレラというカクテルですね。綺麗なカクテルですね。レモンイエロー。私もカクテルほとんど飲まないので、ちょっと、どういうカクテルなのかよくわからないんですけれども、はい。美味しそうなカクテルです。ノンアルコールカクテルと、いうことで、はい。ありがとうございます。はい、そして1月19日、ケンチさんから。今夜は以前に一度飲んだレモンド。今は生産が追いつかないと出荷一時停止報道。スーパーの棚の残り4缶を買い占めた笑いと。5%、7% 欠品中、焼酎を加えて、ということで。これレモンドという酎ハイの缶ですかね。こだわりレモンサワー。レモンサワーなんですね。はい。生産も追いつかない。うん。大人気ということなんでしょうか。私これ飲んだことないんですけどね。3% 蜂蜜レモン。から 9% の鬼レモンということで。はい。こういうの流行ってたんですね。全然気がつきませんでした。はい。ということで、買い占められ、残ってた棚在庫を買い占められたということですね。スーパー。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ猫のしっぽ、それからアットマークキャッツテルポッドキャストの公式アカウント宛てにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。1月13日、ウーさんから、せっかく川崎に来たので寄ってみました。結構混んでましたな、汗と。いう絵文字で、アップルストア川崎。うん。それアップルストア川崎できたんですよね。はい。 インスタグラム写真いただきましたが、これまだ私行ってないんですよね、川崎にはね。はい。どうだったんでしょうか。まあ混んでるっていうことですけれどもね。まあしょうがないですよね。アップルストアはどこ行っても混んでますもんね。はい。ありがとうございます。はい。そして1月14日、ケッチさんから、339回、今年の抱負前半拝聴。それでは、今年も健康的なダイエットで頑張りましょうと。いただきました。ありがとうございます。はい。健康的なダイエットで頑張りたいと思います。はい、というか、まず健康にならないとね。で、次にまあダイエットちゃんとできればね、というふうに個人的に思ってます。はい。ありがとうございます。はい。そして、同じ日、にじぱぱ生活さん、にじぱぱラジオのにじぱぱさんですね。339回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして同じ日、続けて、アポロさんから1月14日、楽しく拝聴したポッドキャストということで、たくさんのハッシュタグの中で、猫のしっぽの339回を聞いていただいてます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。そして1月15日、ピエール加藤さん、旧、偽花うさぎさんですね。はい。新年の抱負か、毎年悩むんですけど、結局僕は決めたことを、決めないことが多い気がします。忘れちゃうので、笑い、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。うん。私もね、決めてもほとんど忘れてますよね、毎年ね。まあ、ここ数年、去年、今年と健康という抱負を、ポッドキャストの中で言ってるんで、まあ、さすがにそれはね、今年こそって毎年思っていますが、なかなか、ね、人間ドックの結果悪かったりとか、毎日結果が追いついてないので、今年こそ頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして1月16日、アヤホー一部で姉ちゃんはサラエボさんからいただいてます。今まで聞いたポッドキャストということで、やはりたくさんのハッシュタグの中で猫の尻尾を入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、1月17日、フラモさんから、339回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、1月18日、演劇ラジオカマ様様から、今週聞いたポッドキャストその2ということで、また、いくつか聞いておられるハッシュタグの中から、猫のしぽ339回をのハッシュタグも入れていただいて、健康第一ですね、というふうにいただいてます。ありがとうございます。まさにそうだと思います。健康第一ですよね。いつもありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、340回。1月に入って第3回目ですかね。今年2020年に入って第3回目の配信用に収録していますが、いやー、なんでしょうね。やっぱり一人喋りだとなかなか例によって間が持たないので、あっという間に収録自体は終わってしまって、はい、本編はね、前回の、今年の抱負の後半の部分を配信する形になりますが、それ以外に、今週のいっぱいコーナーと、いただいたお便りコーナーと、オープニングとエンディングというのを一気に撮って、まあ、編集して出すという形になるかなと思ってます。はい。ということで、あっさりしたオープニングエンディングですけれど、多分いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい。それでは、ありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。こ この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。